藤沢歴史探訪のコーナー、今月は湘南高校の100年とこれからをテーマにお届けしています。今回は湘南高校同窓会組織である小友会の皆さんにお話を伺っていきます。今日は昭和30年卒業の遠藤昭夫さん、昭和31年卒業の天野武一さんにお話を伺います。それではまず湘南高校のご紹介を天野さんよろしくお願いします。
一言で言って生徒の自主性が尊重される自由な校風と、こう言っていいと思います。で、湘南高校を語る場合に初代の校長赤木愛太郎先生の教育理念を抜きにしては語れません。赤木先生は大正10年開校以来、戦後の昭和23年退任されるまで27年間にわたって校長を務められました。日本の教育史の中でも最も変化の激しい時代を、時代に流されることなく、かといってあえて逆らうこともせず、一貫して自らの教育の理想とする全人教育を貫き通されました。で、これはどういうことかといいますと、勉学といっても倫理学、音楽、美術、哲学から宗教に至るまで全てを包含していまして、それと同時に健全な身体を養うために体育やスポーツを奨励しておられました。新生高校になってからは校長先生は数年で交代されることが多いわけですが、代々の校長は赤木教育の理念をそれぞれ解釈して自らの教育実践に生かしてきておられます。で、こういう意味で近年で際立った校長先生は、私が思いますには平成19年から5年間校長であった河合陽一先生で、この時には大学進学実績も県下ナンバーワンでした。河合先生のスクールモットーは最も困難な道を進め、これが今も定着しています。さらに河合先生は高校入試を目指して頑張っている中学生やその保護者に対して、迷わず湘南とこうおっしゃいます。それだけでなくて、迷ったら湘南と呼びかけていらっしゃいました。これだけ言えるのは校長ご自身に相当自信がないと呼びかけられませんよね。赤木先生の教育理念は戦後の男女共学を想定してはいなかったわけですが、全人教育の行き着くところには両性の尊重と思いやり、男女共学になってから一層その成果が現れているということができると思います。卒業生はおよそあらゆる分野で活躍していますが、今でいう多様性、これが湘南教育の真骨頂であると思います。
さて、それでは全人教育の湘南高校ということなんですけれど、その設立の経緯についても教えてください。
湘南中学は藤沢地区の地元の有力者で、かつ学問を抑えた優れた何人かの方々の熱心な誘致運動によって開校できたということをまず申し上げておきます。当時全国的に私塾、私の塾ですね、たくさんあり、我が県も例外ではなかったということもあるでしょう。しかしほとんど私塾というものは国語と算数ぐらいしか教えてなかったんですけども、藤沢の羽鳥にありました紅葉塾は明治5年にできたんですが、学者小笠原東洋が招かれて開設した私塾で、漢学はもちろんですが英語、数学、理科、西洋史、法律なども教えていたそうです。多くの春英を輩出して総州一の高等学府として県外にまでその名を馳せていました。あの吉田茂もそこで学んでいます。神奈川県の最初の県立中学は横浜一中、今の希望が丘高校ですが、創立は明治30年、全国の都道府県の中で最後でした。でもですね、神奈川県でも中学ができるんだということで、藤沢こそ県内随一の文教地区だと自認していた紅葉塾卒業の金子角之助藤沢町長の、当時藤沢町ですから町長を中心に、次こそ藤沢と熱心に県に働きかけていましたが、誘致競争の間を呈しまして、ようやく大正10年6番目の県立中学として湘南中学が開校します。まず学校の名前ですが、 中国の古史古い史にたびたび登場する中国湖南省洞庭湖付近に小小湖南という景勝地がありまして、日本にまで知られていました。小水という川と小湖という2つの川が流れるところがありまして、湖南というのは湖の南ですが、景勝地として名高かったそうであります。金子角之助は無論このことをご存知でして、新設校の校名を湘南中学にしたいと知事に願い出たそうです。で、知事も知っていて、ちょっと多すぎないって言われまして弱ったんですが、藤沢にはすでに私学の東麗学園藤沢中学がありまして、重複するぞと説得しまして、ようやく知事も認めてくれたそうであります。もう一つ開校のヒットは赤木先生を招聘したことです。赤木愛太郎先生は新潟で女子師範学校の校長でいらっしゃいました。で、新潟県の総務部長であった方が神奈川県庁に転勤してこられまして、赤木先生を推薦なさったそうです。金子角之助町長はぜひにと賛成して招聘に乗り出して承諾を得ることができました。
その後校歌も作られています。校歌についてもぜひご紹介お願いします。
湘南中学が10周年を迎えた頃から校歌を作るという情熱が赤木校長に湧いてきました。それまで放っておいたわけではなくて、何でも日本一という校長先生でしたから、作るなら日本一の校歌をと考えていらしたからであります。で、昭和6年頃に赤木校長はご自分の出身校である東京高等師範の校歌を聞きまして、痛く感動されたそうです。作詞が北原白秋、作曲が山田耕作という当時の最高のコンビで作られたことを知り、湘南の校歌もぜひこのお二人にお願いしたいという思いを強くしたそうです。湘南の音楽の先生に冠城先生っていうのがいらっしゃいましたが、冠城先生は山田耕作の指導を受けたことがあるので、茅ヶ崎に住んでいた山田耕作に作曲を依頼に行き、運よく引き受けていただけたということです。作詞は誰にしたかと聞かれまして、まだ決まってませんと答えると、山田耕作は即座に北原白秋の名前を挙げて、私から頼んでみると言ってくれたんだそうです。耕作の口引きで当時容易でないと言われていた白秋にルートができて、赤木先生自ら東京の北原白秋邸に乗り込んだそうです。こうして昭和8年1月2日正月ですよね、白秋は湘南を訪問し、赤木校長からその教育理念や10年経過して固まりつつあった校風についてつぶさに脳裏に収めました。赤木校長は5か条の校訓を定めて朝礼で生徒に優しく講義をしていたそうです。で、白秋によってこの校歌の中に全部見事に歌い込まれています。
湘南高校の校歌について教えていただきました。それではここからは旧制中学時代にもさまざまな表彰や受賞があったということで、遠藤さんにお話を伺いたいと思います。
湘南中学の教育基本方針文武両道のもとに、湘南中学時代の表彰や受賞は数多くあり、そのうち代表的な事柄を言いますと、教育的な面では昭和9年11月になりますと、英語の公開授業に関し文部省より分担授業の公開を命ぜられ、東京文理科大学においてオーラルメソッドによる公開授業が行われ、全国に湘南中学校の英語教育が紹介されました。昭和12年には全国中学校のモデル校となりました。このような優れた教育のもと、昭和14年には英語教育界の大御所岡倉義三郎氏の記念事業の一つとして岡倉英語教育賞が設立され、第1回の受賞校として本校が選ばれました。昭和9年から昭和17年第一高等学校、今の東京大学ですけれども、その入学者数のベスト10は1位は府立一中で、10校中8校が東京府内、大都市の神戸一中が4位、小都市藤沢の湘南中学が9位と、大都市の横浜の横浜一中、今の希望学科高校が11位。この番付を見ても赤木校長のもといかに素晴らしい教育をしていたかが伺えると思います。 運動部面ではサッカー部が昭和21年11月の第1回国民大会では念願の優勝を果たしました。で、ここで特筆すべきことは、昭和5年に職員、生徒、父兄の労力奉仕により25メートルのプールを竣工させたことですと。あと昭和11年頃のことですが、当時の中学校としては日本一の体育館が竣工しております。それから学校創立から学生改革の昭和23年3月までにいろいろな運動部活躍しておりまして、関東大会、全国大会それぞれ大活躍しました。それから昭和13年2月には当時文部大臣の木戸幸一より体育優秀校として表彰されております。
今月は湘南高校の100年とこれからをテーマに、校友会の皆さんに今回はお話を伺いました。ありがとうございました。